How's it going? You good? サクズラディオ from シカゴの時間です。この番組ではシカゴで活動する日本人スタンダップコメディアンのサク柳川が現地からニュースやポップカルチャーを通して見るアメリカの今、リアルなアメリカを皆様にお届けいたします。この番組はシカゴのボーイズタウンスタジオよりお送りしております。本日3月12日火曜日もお相手は、
はい、私進行役サエコです。よろしくお願いいたします。
はい、そして私、日本のバンドおとぼけビーバーのコンサートに行ってきました、佐久柳川です。ということで、いいライブでしたよ。
あ、そう、
うん、リスナーは知ってんのかな、おとぼけビーバーね。
ね、
まあ、だからガールズパンクバンドなんですけど、
はい、
もう今とにかくね、アメリカでの人気がすごいねんから。
関西の子なんでしょ。
そうなんですよ。そうだ、京都出身でね、バンドとしては、はいはい、立命館大学のサークルから結成された女性4人組のバンドなんやけど、
うん、
だから結成が2009年ってことやから、もうかなり長いよね、う
ん、長いね。
ね、まあ、でもそんな彼女たちが今回ついに全米ツアーということで2月20日からブワー回ってるんですよ、
はいはい、
で先週末ついにシカゴに来まして、
うん、
しかもさ、あの会場はあのタリアホールっちゅうとこで、
はいはい、
まあでかいとこですよ。
なんかよくコメディアンとか来るよね。
コメディアンも来るし、ね、そう、でもあのミュージシャンもよくやるんだけど、スタンディングだと800とか900くらいは行くと思うんだけど、
うん、
そこが 2days 連続ソールドアウトやから、
あら、すごいね。
すごいっすよ、ね、で僕あのギターのヨヨヨシエさんっていう方とね、まあ、飲み仲間で、
うんうん、
ね、そこ大阪とかで なんか7軒ぐらい朝まではしごしたのよこの前、
うん、
っていうぐらい、まあ、すごくあの、まあ、進行があって、
うん、
でね、まあ、おとぼけビバーっていうバンドほんまに演奏力も高いし、
うん、
なんかね、それぞれのメンバーの個性が演奏家としても際立ってって言って
たんだけど、うん、ギターやってる人がね、うん、上手って言って
た。めっちゃうまい、うん、でね、ほんとベースもドラムもね、しかもボーカルもすごいねんけど、
うん、
なんかね、国内ではそこまで知られてへんかったわけですよ、数年前まで、
うんうん、
でもこう海外の超大物ミュージシャンが次々に俺はファンだぜっちゅうのを公言して、そっからこう注目が高まっていったわけよ、
うん、
例えばフーファイターズのデイブ・グロールでしょ、
はいはい、
もう僕のフジロックでもう僕の兄さんですよ、もう
フジロック
で爆笑させてから向こうは絶対思ってんけどなあとレッドホットチリペッパーズのフリーとかさ、
うん、
レイジアゲンストマシーンのトム・モレロ、そしてイギーポップっていう、やばないこの並び。でもあえてコメディに例えにやったら、もうジム・キャリー、クリス・ロック、ロビン・ウィリアムズ、エディ・マーフィーみたいなもんですよ、
うんうん、
レジェンド、まあ、なんでコメディに例え
た、まあね、
何も分からへんけどしかもロビン・ウィリアムズに関してもなくなってるしな、
ね、
まあ、でも本当にもうレジェンドが絶賛するもうバンドなんだけど、
うん、
もう当日もね、もう超満員でもうすごい盛り上がりだったけど、
うん、
これね、すごいなと思ったのは、もう 99.9% がおそらくアメリカ人だと思うね、お客さん。
で
これね、まあ、日本のミュージシャンこっちで公演するとき、
うん、
まあ、全米ツアーとか言っても、うん、そもそも大体がロスとニューヨークだけだったりすることが多いし、まあ、なんとかシカゴに来たとしても、
うん、
大抵の場合ほとんどのお客さんが今まで日本人やって、
そうね、
でもこれ誰とは言わないけど、
うん、
まあ、ここまで ねそうやってシカゴで公演した日本のバンドのほとんどがそうでしたから、
うん、
でもそれで全米ツアー大成功みたいなことを日本でこうプレスリリースして箔をつけていくってプロモーションやんか、
うん、
なんか昔から、
はいはい、うん、
それで言ったら今回のおとぼけビーバーほんまにね、ちゃんとアメリカのオーディエンスに求められてるし、
うん、
ちゃんとファンベースを作れてるなって感じがしましたよね。でそれはまして30都市でやんねんから、で京都かなんか湖とかでやってねんで、
そう
すごないそれって
すごい、ね、
ほんまにすごいなと思って、で聞いたことない人ほんまにぜひ聞いてほしいねんけど、
うん、
もうもちろんかっこいいねんけど、なんか飾ってへんかっこよさなんよ、
うん、
だってほぼほぼの歌詞関西弁やからね。
あ、そうなん、
こびてへん。だってもうまずさ、アルバムの名前とかもさ、
うん、
まず2個前のアルバムのタイトルに関してはイテコマヒッツやで。イテコマスっていう言葉久しく使ってへんっていうか、人生で使ったことないかもしれない。イテコマスでってなんか言ったことないよな。とかスーパーチャンポンっていうタイトルでチャンポンにするってことやろ、タイトルの。
あ、なるほどね。
すごい関西弁で、もうゴリゴリのガレージロックのサウンドやねんけど、しかパンクなんやけど、もうコテコテの関西弁が乗ってるという、
うん、
だってあら、あんたえらい時計してそれどこで買いはったんって言うねんで、歌詞の中でどんな歌詞やねんと思うんだけど、だこのさ関西弁の切れ味とかこっちのお客さんにどこまで伝わってんのかなっていうのを見ててさ、だからなんかまあ僕自身は日本語のネイティブでよかったなって会場で思ってんけど、サラダ取り分けませんことよとか言うねんで、なんか飲み会でサラダ取り分けませんことよみたいな、
いいよいいよ、
そういいやろ、
いいよいいよ、
かっこいいよな。でも結構好きなのはようやりますせ穴兄弟で鍋パ、私の生き量も参加しているっていうどんな世界観やねん、
すごいね、
おもろいよな。あと結構好きなのはね、
うん、
やりちん武勇伝ちゃう、口を慎め、私を酒の魚にすんな、帰れっていう いいよね。
いいね。
でも絶対伝わってへんよなこれ。
いや
いや、音としては伝わってんで。
いやいや、分かってるよ多分。
分かってんのかな。
多分こういうこと歌ってはるんやろなってこう。
みんなかっこよくてアメリカのお客さんうわーって乗ってんねんけど、うん、僕も同時にもうずっと笑っててさ、この歌詞がおもろすぎて。
でもこれ曲になってるからさ、意外と聞いたらこう笑わん終わんのじゃないの、こうおーってなるじゃないの。曲として聞いたら
めっちゃな。でもパフォーマンスもかっこいいしな。でしかもそのな、友達のもうギターのヨシエさんがな MC しはるわけよ途中ずっと、うん、でなんか一生懸命英語でやんねんけど、なんか何思ったんか途中お客さんのこと指して You are beautiful, beautiful, beautiful 一つ飛ばして beautiful
一つ飛ばしてもあんなん英語で言ったらちゃんと
日本語シーンですよ。アホかと思ってお前伝わるわけない。
それはね、
何を思ってそれやってんと思って、しかもなんか一つ飛ばしても心なしかちょっと英語っぽいアクセントで一つ飛ばしてみたいな言ってるけどまあいや、僕にはほんま妖精なあれと思って、なんかその鋼のメンタル持ってんやなと思って。
いやいいですよ
ね、え、いいですいいです、わかんねえその客いじりと思ってね。いやおもろかったですね。もう最高だったねあの人らはね。
うーん、
いやでもさ、それこそ去年の夏帰国した時にね、その難波の立ち飲み屋でもう深夜3時ぐらい回っとったんちゃうかな、うん、吉井さんと2人で言うてたんよ、
うん、
いや我々生まれ育った日本で無視され続けてきたと
、うん、
だから少しだけ評価されてるアメリカで一緒に一旗あげてあげましょうやみたいな、
うんうん、
あげてたよもう姉さんたちは。
すごいね。
あ、もう完全にアメリカ人での心を掴んでたし、
うん、
もうちょっとうるっときて思ったもんね。爆笑してちょっと盛り上がりながらうるっとくるってどういうライブやねんと思ったけど、
いやいやいや、
いやこれは僕も頑張らなあかんっていう刺激をもらえたし、
うん、
で実はね、僕先週さ、ずっとモントリオールからね来てくれたフォトグラファーの、まあ、日本人の子やねんけど、
うん、
その子に写真と動画を撮ってもらってて、
はいはい、
で、まあ、おとぼけビビアのライブも帯同したんだけど、
うん、
で、まあ、僕のインスタとかに上がってる写真のほとんどやってくれてる湯川俊樹くんっていう、まあ、フォトグラファーなんだけど、
うん、
今カナダ拠点にしてて、ほんまに、ね、素晴らしいアーティストやし、
も
ともと大阪出身でアメフト選手やった子やね、
うん、
でも今回新たに僕を主人公にしたドキュメンタリーを撮るってことで、なんか週末かけてずっと撮ってもらってたんやけど、
はいはい、
なんかさ街とかでもロケしたり写真とかしてなんか撮ったりするやんか、
うん、
で誰にも気づかれへんかったんよ。でだから僕場違いなスーツとかを汚いレストランで着てんねんで、
うん、
なのにあれ誰なの、なんか有名人の子に知らんなみたいな感じで、うん、なんか一別だけはくれた上でちゃんと無視されてたのよ、
うん、
なんかおとぼけビーバーは全然無視されてんかったけど、
うん、
こっちはまだどの地域でも無視されてるねんっていうのやっぱね、あのライブ見ていろいろ考えてたな。で久々に思い出したもん、なんかこのラジオのさ本当にシーズン1のエピソード1で話したことやけどさ、うん、2019年かなあれ、イギリスのチャンネル4っていう番組がテレビに出て、
うん、
その番組をね撮るために日本でロケするっていうんで、
うん、
日曜のなんか道頓堀をカッポしたのよ、
はいはい、
でカメラクルー8人ぐらいいてイギリス人のメインキャストの人とこう歩くねんけど、
うん、
もう道歩いてる人がえこいつ誰やねんって思ってて、
うん、
それをあいつらそのまま言葉にしようねん、これ誰やねんみたいな、
うん、
でそれちゃんとカメラに音としてバチバチ入って、
うん、
で編集するイギリスのクルーとかさ日本語分かれへんから、
あ
こいつ誰やねんっていうのがそのままオンエアされるっていう悲劇に見舞われてね
それはそれでおもろいよ。
そうでもあの時と同じ景色が5年後のシカゴにも広がってたからねえ、でもいやそのさ湯川俊樹くんがさ、
うん、
いやせっかくならサクさんの日常も撮りたいですって言うから、
うん、
最近のしてること撮りましょうってことで、
うん、
ずっとランニングのとこを撮ることになったんよ。
えレイク沿い走ってるところ
そうですよ。でしかも日曜ですよその日、それこそ天気良かったよ日曜
よかった、
人わおってさ、
うん、
で僕もう洗濯の都合でカブスのジャケットしかなくて、
うん、
サングラスバーンかけてカメラと一緒にカブスのジャケット着て走ってたわけよ、
うん、
ちょっとみんなざわつくねん、あれわざわざランニング風景を撮られるってことはまあ大物やろ、
あ
しかもカブスの服着てる、あれこれもしかして、そやそやだってカブスそういえば日本人選手おったんや、いやいやいやでもそれは鈴木誠也だろ、あれは鈴木じゃないから、いやでもこの前ニュースで もう一人新しい日本人の契約した言ってたよ、えじゃあそれが彼なのかみたいな、ちょっとビーチが盛り上がってしまったってお
らんやろそんな選手来んでしょビーチにな
あ、まあ無視されるな辛いな本当にな、早く売れなあかんなやっぱな、ということで今週も行ってみましょう。最初のコーナーです、 What's Happening America。 さてこのコーナーでは毎週今起きているホットなアメリカのニュースを独自の視点で皆様にお届けいたします。時事に文化そしてちょっとおバカのニュースまでアメリカの今をランキング形式でお伝えいたします。ということで、まあねもう先週の火曜日ちょうどスーパーチューズやったんやけどね、
うん、
まあジャストフォーラフスが倒産したというところで、
はいはい、
そのニュースを伝えずにそれも終わり、
うん、
まあでもいよいよバイデンとトランプの一騎打ちということですけれどもね、うん、まあでもね、まあ、今日一発目のニュースはそんなバイデンとトランプにまつわるものからいきたいなと思います。お願いします。
第3位、バイデン大統領が一般競争演説、前任者との違いを強調。 7日にバイデン大統領は連邦議会で国の在り方を述べるいわゆる一般強制演説を行い、国内外の問題に言及しつつ大統領選で再び対決することになるトランプ前大統領を痛烈に批判したとのことです。
さあということでね、今年もまたこの季節ですよね、一般強制演説ということで、去年ねエピソード116でも、バイデン一般強制演説2023というのをね解説してますから、まあ、ぜひ去年のあの聞きたい方はもう一回戻ってほしいんですけれども、まあ、去年その中でもキーワードとして彼がずっと挙げてたのがフィニッシュザジョブ、つまり仕事を完結させるんだと、自分がアメリカに対する仕事を完結させると宣言したということが話題になってね、あれも大統領辞めるんかみたいな話題になってましたけど、辞めないよね、
辞めないね。
で、まあ、まずそもそも一般教書演説って何ってことなんだけど、まあ、毎年大統領が連邦議会で、まあ、上院下院両方の議員の前で自分の考えを演説する、まあ、恒例のイベントなわけですよ、で英語にすると State of Union Address、まあ、略して State of Union って言われることが多いと思うんだけど、まあ、この場合のちなみに State っていうのは状況って意味だね、で、まあ、この Union っていうのは労働組合とかじゃなくて、まあ、国家ですよ、ですから、アメリカという国の状況をリーダーである大統領が議員に向けて喋る機会と思ってもらえばいいんですけど、本当に古くはジョージ・ワシントンの頃から続く慣習ですから、もう本当にずっと続いてんねんけど、まあ、選挙を前にした今年大統領がこの国の状況について何を語ったんでしょうかというのが、まあ、今日の3位のニュースなんだけど、もうね1時間バイデン喋り通しでしたから、結構声張ってたよ。
あ、そう。
おだからもう普段より全然もう腹から出したし表情も豊かでしたからここは非常に重要な機会ということがねやっぱそれだけ あったんでしょうね、で、まあ、今回1時間の中で話されたテーマがね、まあ、7個あるんですよ大きく分けると、でこれをまあ今回一つずつ紹介していこうということなんだけど、まあ、逆に言うとこれを押さえておけばさ、もうだって国のリーダーが今のアメリカどう見てるかっていうことについて語ったテーマなわけでしょ、そしたらもうこの国のこと分かりますよっていう、ね、ということなので、せっかくだからちょっとエコーをかけてみましょうか、その1、民主主義についてということで、まあ、冒頭はねまずね語気を強めてね、今アメリカ国内そして世界中で民主主義が危機にさらされてるんだっていうことを言ったわけですよ、で例えば国内で言うと2021年1月6日の議事堂乱入事件ね、で海外で言うとプーチンのウクライナ侵略、ね、で、まあ、そうした民主主義を脅かすものに対して我々力を合わせて戦わなきゃいけないんだってことを宣言したわけですよ、でね、まあ、プーチンは未だにさ進軍を続けてるけど、アメリカがウクライナに支援をこれからも続けることで、ね、ウクライナは自分の国を守ることができるんだ、だから私たちは支援を続けるっていうのを宣言したわけよ、
はい、
うわーってこうね大きな拍手が起こったんだけど、まあ、これさ壇上でこうバイデンが喋ってる時に後ろにはまあ上院議長、まあ、つまり副大統領だね、と下院議長が並んで座ってるわけですよ、だからまあ上院議長のカマラ・ハリスの横に下院議長はあの共和党のマイク・ジョンソンが座ってるんだけど、この二人が基本的に演説中ずっとカメラに抜かれてるわけ、当然大統領だから政権の政策についても触れるわけですから、これに賛成する場合は後ろの拍手も拍手、後ろの二人も拍手したりうなずいたりも場合によっちゃもうスタンディングオベーションするんだけど、逆に自分の党の政策に反するものやったら黙ってるか、もしくはこう違うよみたいなこう表情せなあかんわけよ、で、まあ、野党の共和党のまあマイク・ジョンソンはこうずっと反対のリアクションうまいことせなあかんし、バリエーションも求められない1時間の、ずっとワイプに抜かれてる状態みたいな感じだからむちゃむちゃ神経すり減ると思うねんけど結構頑張ってましたねそこは ね、
ね、
で、まあ、このウクライナ支援に関しては、まあ、カマラ・ハリスもこのマイク・ジョンソンも拍手をしていたと、で、まあ、なぜわざわざバイデンがここでねウクライナ支援の話を持ち出したかというと、まあ、この時点でウクライナ支援を念頭に置いたこの予算案というのがまだあの共和党が多数派の下院で可決されてないわけですよ、だからそれをこうやって冒頭で両方にこう認めさせる空気をガッと作る狙いっていうのが、まあ、彼自身とか、まあ、スピーチライターにもあったんじゃないのかなっていうのは思うわけですよ、ということで次のところいきましょう、その2、異例のトランプ批判ということでね、まあ、基本的に一般教書演説の中ではこうあからさまな政治的なまあ攻撃っていうのは避けるのが通例なんですよ、でもねもう気合入ってくからこの日の場合でも切れてますから、
あ、そう、
もう早々に、まあ、トランプという名前こそ出さないものの、あの、まあ、私の前任者がねっていう、いやトランプやなそれはっていう批判をねだったわけですけど、でさっきも出した議事堂乱入事件ね、あいつあれを扇動しといてその事実を闇に今葬り去ろうとしてるんだっていう批判をして、続けてねロシアのプーチンに対しても侵略が本格化する前に 好きにすればいいと言い放ったせいで侵略を止められなかったと、これは許されざることだと批判するわけ、
うん、
要は冒頭でさ民主主義の危機っていうテーマを振りとして生かす構成になってるわけですよ、
はい、
でそんな民主主義を私の前任者がないがしろにしてるんですよっていうことですね、
うん、
っていうことを言った上でじゃあ次のテーマいきます。その3、外交問題について。でまあこれ外交は主にまあウクライナとガザですね、
はい、
まあ、戦争がねどちらもバイデン政権発足後に始まってしまったわけですけども、まあアメリカは支援続けてきてはいるけど未だに終戦の見込みってないやんか。でまあその上でまずウクライナに関してはまあアメリカが手を引くことはないんだと、引き続き NATO やヨーロッパと安全保障に関して協力していくってことを明言したし、ガザに関してもこう即時停戦を実現するために今懸命に取り組んでるってことを述べたわけですよ。でまあ、今アメリカ軍実は地中海沿岸に仮設の港湾施設っていうのを建設して多くの人道支援が届くようにしている計画もありますよって新しい発表をしたわけですね、
うん、
で、まあ、この日会場には実は家族をハマスにね人質に取られてしまっている人たちも招待されてたんだけど、
うん、
一刻も早く取り戻すっていう宣言をしたということですね、うん、でその4、中絶の権利について。でまあ、これはまあ最高裁がさロータイ・ウェイド判決を覆す発言をしたじゃないですか、判断をしたじゃないですか、うんうん、でそれによってまあアメリカ各地で女性が中絶にアクセスする権利っていうのが奪われたっていうことがあるので、
うん、
まあ、私が大統領に再選された暁には全国で中絶にアクセスできるように取り組むってことを誓ったわけですよ、
うん、
でもちろんこれに対して民主党議員は立ち上がって拍手を送るんだけど、この時さカメラに抜かれたのが最高裁判事たちだね、うん、しかも最前列座ってんだけど、はい、もうこれね誰一人も表情すら変えずにじっとしてたね。
これ変えたらあかんやろ。
変えたらあかん。
俺もそう思って言ったらあかんからね言えへんからね。
そうだからマジであのカメラを抜くのもちょっとな正解
俳優にならんとあかんねこれね。
いやほんまそうやね、ロールプレイですよだからね。ということでね、だから微動だにしてなかったねなんかグーにしてたんちゃうもんみんなっと、っていうのありましたけど。その後、移民国境問題について。
うん
ね、だから今ね本当に取り沙汰されてるこれまあ不法移民の流入問題やね、
はい、
まあ、南部の州に国境を越えて毎日ものすごい数の移民が押し寄せてきてるんだけど、
うん、
まあ、移民の流入に反対している南部の保守的な、ね、州では州知事が温度取ってバス乗っけて北部のリベラルな州にね、移民として、まあ、送りつけるという強硬な措置を取ることでも知られてますけども、
うん、
まあ、もちろんバイデン政権としてはそうした措置に反対で受け入れる姿勢っていうのを見せているんだけども、
うん、
まあね、これバイデンがこう演説してたらまあ、共和党のお騒がせ議員として有名なマージョリー・テイラー・グリーンがヤジをぶっ込んできたわけですよ。まずこのマージョリー・テイラー・グリーン、この日めちゃめちゃメイク・アメリカ・グレート・アゲインと書かれたあのマガハットね、マガ帽子をかぶって無議場に座ってたんだけど、バイデンに向かってずっと Say her name! Say her name! 彼女の名前言ってってずっと叫んでるわけよ。どういうことかというと、まあ、不法移民に殺されてしまった女性レイケン・ライリーさんって方の名前をあんた言いなさいよ言えるのっていうふうにずっとヤジを飛ばしたと、
うん、
でそうやってあんたは不法移民止めないからこうやって罪もない人が亡くなったんじゃないのよっていうヤジですね、
うん、
でこれに対してバイデンはもちろん知ってるさレイケン・ライリーさんだろ、彼女のご家族に哀悼の意を示すともにお悔やみを申し上げます、私自身子供を亡くしてるからこの痛みは分かるんですって反応したわけ、
うん、
でその上で、まあ、だからといって移民は悪魔だとは思わないし、うん、彼らの血がこの国を毒している、まあ、これトランプ陣営が言うことなんだけど、
うん、
こういう そんなことは全く思わないよというふうにあえて、まあ、その言葉を引用して強調して、ね、対応したということなんだけども、まあ、これに対してまた民主党議員は一斉の背でみんなでスタンディングオベーションする、
うん、
振り付けみたいだったよ、一斉の背みたいな、
多分、ね、カウントしてたよ誰かがこうやって3
まあまあ、絶さ
今みたいなな
あ、そう、うん、音ボケビーバーぐらいぴったりだったから
ね、まあ、素晴らしい。
だからこうやってまあ見てみるとさ、一般教書演説でこの国の状況を発表するとは言いつつ、なんか去年のまあこの演説よりも政治的な施策を前面に押し出してきたなっていう印象があるんだよね、
うん、
で、まあ、それもよりこう民主党対共和党で意見が異なるテーマ、それこそ中絶に関しても移民政策に関しても、
うん、
そういうのを意図的に選びながら自分の意見を述べる、より選挙演説的な色合いが増したなっていう印象で、
はい、
まあ、当然やけどこれは11月の大統領選を見据えてるっていうことだよね。ということで次のテーマいきましょう。その6、国内の経済について。まあアメリカの経済についてはね、まあ、バイデン曰く自分が2021年に大統領に就任した時より好調だとアピールしたわけですよ。これはまあいちいちニュースにはならないけども、何千もの街で 国民は偉大なカムバックの物語を書いているんだって
大げさやな
そうなのかなその上で、まあ、バイデノミクスと呼ぶ経済のカムバックは好調だとアピールしたんだけど、だからこのバイデノミクスっていう言葉全然浸透してないよね。
ゴロ合ってないしね
そやな、そうなんですよ。で、まあ、あのニューヨークタイムズの記事に載ってたんですけど、まあ、国民にね現在景気は好調だと思うかということについて、まあ、尋ねた世論調査でそうは感じないという人が有権者の大半だったと。
うん、
で、まあ、そのことがバイデンの支持率が低調になっていることに起因しているっていうふうに言ってたんだけど、はい、
うん、
まあそうだよね、そこはあるよね、
うん
うん、っていうのはね、まあ、この時の反応からもそんな感じでしたね。ということで最後、その7、自身の高齢問題について。まあこれではナイツも何言われてるのかな、
うん、
まあ81歳でね、まあでもこのコメントいいですよ。なかなか私くらいの年齢になるといろんなことがこれまで以上に明確に見えてくるようになると、まず主張。俺は見えてると
見えたらあかんものまで見えてないといいんですけどね、 これはね。
じゃあ見えてるものは何かというと、
うん、
自由と民主主義を受け入れ、正直さ、良識、平等といったアメリカを定義づけてきた核となる価値観に基づいた未来を築くことを自分の人生で学んできたとまず説明して、私と同世代の人の中には恨み、復讐、報復という別のアメリカの物語を見ている人が、私はそんな世界は見えていない。いいですね、これはいいコメントですね。最後に、うん、私は国民の皆さんを信じている。私たちがどんな人なのかをもう一度思い出そう。私たちはアメリカ合衆国だ。共に行動すれば私たちにできないことはない。だってね、うん、はい、まあいいコメントなんじゃないでしょうかこれね、別に
いや、よろしいコメントでございますね。
ただですね、毎年あのこれも恒例なんですけど、うん、まあ、共和党から一人、まあ、議員が一人選ばれて、うん、反対演説っていうのをするんだけど、
はい、
今年選ばれたのがアラバマ州選出の上院議員、まあ、これ若い世代、もうケイティ・ブリットという人なんですよね、
うん、
で、まあ、42歳ということで、しかもまあ女性ということでね、まあ、バイデンとの違いっていうのをアピールしていく狙いだと思うんだけど、うん、去年も反対演説はね、国内最年少知事を務めたサラ・ハッカビー・サンダースと言っちゃってるんですけど、
うん、
まあ、このね、ケイティ・ブリットのこの反対演説が実はすごく大きな話題を集めてて、
うん、
確かにもうこれね、もうバイデンの一般教書演説よりも話題になってます、
うん、
ということでこれはちょっと2位のニュースでねやっていきましょうか、うん、ということで次のニュースお願いします。
第2位、共和党議員の反対演説がドラマチックと話題に。7日、バイデン大統領の一般教書演説を受けて行われた共和党のケイティ・ブリットの反対演説がドラマチックな喋り方すぎると話題になっているとのことです。
さあ、ということですけれどもね、うん、これいろいろとほんますごいんですよ。
ドラマチックで
かっこつきのドラマチックやな、ねね、まあ、さっきも言ったけど、こう、ね、毎年こうすぐに反対演説を発表するというのは慣例なんだけど、
うん、
このケイティ・ブリットという今回の女性はもう史上最年少で上院議員に選出された議員なんですよ、
うん、
だからもうバイデンと若さでコントラストをつける狙いがあったんだけど、まあ、なぜかね、反対演説が行われたのは自宅のキッチンからなんですよめちゃめちゃアットホームなところからで、
セリーナ・ゴメスかなんか意識してはるんかな
あ、でもそれちょっと思ったね、
ね、
ね、
とかケイティじゃないと、はい、ジャスティン・ビーバーの嫁とかやってはるやん、
はいはいはい、うん、ね、そうなんですよ。でもその中でさっきの移民問題にも触れて、
うん、
いや、移民に殺された女性がいる、バイデンの緩すぎる国境政策のせいだってことを批判したんですよね。今アメリカンドリームは悪夢になってしまったんだっていう主張なんだけど、まあ、これ17分間の演説だったんだけど、もうね、もう声が出てます、めっちゃ、まず
若いから
ね、うん、やし、なんていうのも感情をめっちゃ乗せながら喋るわけですよ、
うん、
で、なんか見てるこっちがちょっと恥ずかしくなるぐらい、あの、なんていうの、
舞台上位みたいな感
じ。そうそうそう、もうその舞台上位に怒られるけどな、
うん、そうやね、
その、まあ、そのアマチュアの舞台上位さんね、そのだから学生とかね、うん、でまあ、だから簡単に言うと、そのわざとらしく大げさな演技に見えちゃうわけですよ、
うん、
ね、でこの様子に実は共和党内部からも疑問の声が出てて、なんか自然じゃないよねってか、なんでこんな大事な演説キッチンでやってるんみたいな、
まあ、そうやろ
そうやね、でそこに自然さを出そうとしたのかもしれないけどね、で、
うん、
まあ、これをでもすぐネタにしたのもサタデーナイトライブですよ。
ああ、さすがやね。
この日の司会スカーレット・ヨハンソンですから、うん、ね、もう同じ台所の完璧に再現されたセットで、うん、同じ服着たスカーレット・ヨハンソンがこのドラマチックな喋り方を誇張して演じるわけですよ。
大げさな演技にあえて見せるわけでしょ、大女優さんが。 それってすごい面白いね。
演技の上手い女優が演技の下手な議員の演技をさらに誇張して届けるからめっちゃおもろいのよ。
やーいいね、
めっちゃバカっぽく演じてたけどな。そうでもね、ちゃんとこのね大丈夫です、援軍もいますから、あのケイティ・ブリットには、
うん、
やっぱトランプがもうリアルタイムで見てて、
はい、
この演説のすぐ後に自分のソーシャルメディアに投稿してます。彼女が行った移民の犯罪に対する指摘はパワフルで洞察力があった、よくやったぞケイティっていう。これ英語でちょっとやるからね、これもエコーかけとこうか、
うん、
Her conversation on migrant crime was powerful and insightful. Great job, Katie. さあ次のニュースいきましょう。
第1位アカデミー賞受賞式、オッペンハイマーが7冠。10日アカデミー賞の受賞式がロサンゼルスで行われ、作品賞を含めた13部門でノミネートされていたオッペンハイマーが7部門で受賞したとのことです。
というニュースですけど、うん、見とった？
ここ あのオッペンハイマーとか見てない、最初のレッド
カーペット7個あんねんからどっかでは見てる。
ああ最初のこのレッドカーペットのあのドレス、ああ、はいはい、マネシャレルプレグナントおめでとうとかあの辺を見た。
まあ結構早い時間なので、
うん、最初の方見た
僕なら、あ一昨日やね、日曜日やから、うん、だから劇場のね楽屋で見てたんやけど、
うんうん、
なんだかんだコメディアンも興味あんねやなと思って、
ネタの方向でしょあんなの。
そうそうそう、いやほんまだからそれだけ注目もされてるし、
まあね、
やしさ、だそれで言うとあのクリス・ロックがウィル・スミスにさ、はいはい、ビンタされた事件あったやんか、うん、あれもう2年前なんやと思ってね。
あそっか、
だから僕あの時はセカンド誌の楽屋で見てて、リアルタイムでおえってなったよみんな。ええって
あれはなるよね、やらせみたいな。
そうそう、初め、うん、いやみんなもちろんそう思ってたよ。
やんねん。
そうだね、まあ、その中で、まあ、今年もいろんなことありましたけど、まあ、司会はねまずね、うん、コメディアンのジミー・キンメルだったね。
なんかすごい似合ってたねあのスーツ。
スーツ似合ってた。
なんて
基本あの人スーツちゃうか。
あほんま、ほんまに。
そうそうそう、まあこの前のグラミーの司会をさ、ジョー・コイがやってます、うん、すごい空気になったっていうのをサクズレイディオでも紹介したやんか。
そうね、
でその時にもちょっと紹介したニュースとしては、こうジミー・キンメルはもう実はもうこれ半年ぐらいどんなネタをやるかっていうのも準備すんねんって、時間かけて
寝かすんや
この日のために、
うん、
でもう長いこと彼さ夜の帯番組もやってるから、うん、ハリウッドの俳優たちとのこう人間関係もこう作れてるわけですよ、
うん、
ほなじゃあそんな彼がね、まあ、今回4回目の司会だしもう慣れてきたから、じゃあどんなジョークするんやろうと思って見てたけど、
うん、
やっぱあの場所はやっぱ怖いな年々、
うん、そう
で、まあ、そのこの1年のハリウッドを振り返るってテーマのモノローグをしはってんけど、
うん、
やっぱなんといってもやっぱずっと続いてたやっぱストライキに言及するわけよね。で、まあ、脚本家の、ね、組合がさまずは突入して、その後俳優たちもストライキに入っていったんやん去年、
うん、
特に AI の導入をめぐってさ、スタジオ側と この意見の折り合いがつかなくなるってことがあって、
うん、
まあ、AI に仕事を奪われるんじゃないかっていう懸念をまあ持ってたと思うんだけど、
はい、
まあ、それもさ、まあ、一段落してよかったねって言いながら、いやこれから AI に仕事を奪われるかもっていう脅威じゃなくて、自分より下の世代の有能なやつに仕事を奪われるという昔ながらの脅威に苛まれるよねっていうジョークを言って、
うん、
まあまあこれがもうファファって受けるやん、
ファ
ファって受けるって、
うん、
ただ一番この日湧いたのはやっぱトランプいじりやったな、やっぱ、
うん、
そもそもジミー・キンメルのお箱ですから、うん、トランプいじりは。で、まあ、これ前回ジミー・キンメルが司会をした際にね、寄せられたトランプからの辛辣なコメント、まあ彼のまあ SNS でのコメントですよ、
はい、
それがトランプからのものだとは伝えずに読んでみせたんですよ、
うん、
アカデミー賞でジミー・キンメルほど最悪な司会がいたか、あのオープニングは凡人以下の人間が自分ではない何者かになろうと必死になっているだけだったっていう。でその上で最後にこれをくれたのは、誰でしょう、まあ、追伸 Make America Great Again って読んだら会場が大爆笑するみたいな、うん、まあ、ネタだったんだけど、で、まあ、そんな感じで、まあ、温めた後肝心の式典なんだけど、
うん、
今回さ、オッペンハイマーが13部門にノミネートされてて、
うん、
これもしかしたら史上最多部門での受賞もあるかって言われてたんやけど、
うん、
まあ、結局はね、まあ、7部門にとどまったんですけど、まあ、でも一番の話題はオッペンハイマーだね、
うん、そうやね、
まあ、主演男優賞を取ったキリアン・マーフィーのスピーチも話題で、彼アイルランド出身なんだけど、
うん、
まあ、この映画は原爆の父を描いた作品なんです、
うん、
でそして私たちは今核の世界に生きています。だからこそ私はこの賞を今世界中で平和のために戦っている人たちに捧げたいんですっていうね、まあ、平和のメッセージを訴えたわけですよ、
うん、
で、まあ、上演男優賞には同じコッペンハイマーからロバート・ダウニー・ジュニアだったんだけど、うん、意外にもねロバート・ダウニー・ジュニアオスカーは初受賞なんだよね。
そのなんかいっぱい持ってるイメージやけどね、このあの
それトニー・スタークのなんかあれじゃないのアイアンマンの時のやつじゃないの
あそうなんかな、うん、そのイメージかね。
そうまあね、だからそこそドラッグ依存にね悩まされてる中で、うん、アイアンマンで、まあ、カムバックを果たしたストーリーは有名だけど、まあ、こうやってね賞という形でオスカーを手にするのは初めてだったってことでね、
うん、
で、まあ、主演女優賞はプアーティングス 日本語題だと哀れなる者たちかな、うん、の演技が評価されてエマストーンってことでね、
ストレスがあれやったね、
そうそうビリビリビリっとったけどな、まあ、エマストーンは2回目だね、ほんとね、で、まあまあ、リリー・グラッドストーンかもっていうに言われてたけど、まあ、エマストーンはもうね、貫禄すら漂う2度目の受賞なんですけどね、うん、もう押しも押されぬ大御所と言っていいんじゃないですか ね、
そうやね、
若いけどねまだ、うん、っていう感じのオスカーだったんですけど、いや実はねなんか日本のリスナーの皆さんからもうかなり10件以上ある一件についてメールが届いてまして、ちょっと代表的なものをお読みしたいなと思うんですけども、ラジオネームジャパニーズフィクションさん、サクさんサイコさんこんにちは。先日のオスカー受賞式でのロバート・ダウニー・ジュニア、エマ・ストーンのアジア人無視問題が日本の SNS をにぎわせています。あの一件はアメリカではどう報じられているのでしょうか。またサクさんはあの一件についてアメリカにお住まいのアジア人としてどうお考えですかということで、いやこれ確かに日本のなんか SNS 見たら話題になってたんですけど、
オッペンハイマーの内容ではなくこっちになったんや、
こっちなんです、
あそう、
うん、ハグせんかったっていうねこっちでは全くと言っていいほど報じられてなかったよね。ていうかまあ今日も一応朝新聞で確認してみたけど、まあ大手はどこもこのニュースを報じていないし、てかそもそも何度も言うけど僕別にご意見番じゃないからこれなんか僕がどう思うか聞いてみたいとかなんかプレッシャーやん、
まあそこでアメリカのことも言ってもらえると思ってるんじゃないの。
いやいやもうなんか適当なことばっか言ってさ生きていきたいですよ、うん、だからこれねだってもう今回のことに関しても一人一人がどう感じようがもうそれでいいやん。 なんかたまにさなんかこういうのコメント出すとさ、うん、サクさんにがっかりしました、こういう問題を全然深く捉えようとはしていないんですねとか言ってくるやつおるけど、うるさいわボケと思って、うん、そういうやつはもう害してね、そいつと同じ意見を代弁してほしいだけやね。だからもうそうじゃない時に、うん、こいつは考えてないっていう認定をしてくるわけよ、一番タチが悪いで
まあでもそんなさ、
いやこの人にはそうは思わんけど、こいつが批判してこない限り、うん、でも、まあ、まずこのことを知らないリスナーの方々のために、まあ、何があったのかっていうことを説明せなあかんねんけど、まあ、上演男優賞を受賞したロバート・ダウニー・ジュニアが、まあ、壇上でね、まあ、プレゼンターの一人、まあ、去年 Everything Everywhere All at Once で同じく上演男優賞に輝いた、まあ、ベトナム系のキー・ホイ・クワンからトロフィーをもらうわけですよ、うん、でそれをこうなんか受け取る時に受け取るだけで別に握手とかハグもせんとなんか無視したように見えたわけで、うん、でも隣の白人俳優のティム・ロビンスとかにもガッチリ握手とかしてて、うん、でこの振る舞いってどうなん、アジア人差別なんちゃうのってなったわけですよ。
別にハグせんなあかんわけじゃない、
まあでもなんか対応がその差があったってことだろうね、
知り合いかどうかの話じゃないの
そうかもしれないね、
だって大体近しい人とかやとさ、ミュージックアワードとかでもさ賞もらってさ、このトロフィーもらった瞬間にさ、はいはい、ありがとうって言って次の横におるさプレゼンターにみたいにハグすることって、
そうそう
結構しょっちゅうあるやん、無視じゃないけど、
そうなんです、
あトロフィーありがとう、はい、お役目ご苦労みたいな、
はいはい、ね
じゃない、
後でちょっと説明しますか、
はい
ね、まあ、エマ・ストーン、まあ、主演女優賞取りましたけど、まあ、ミシェル・ヨーからね、まあ、アジア系のトロフィーをもらって、うん、まあなんていうか、まあ、存在な対応に見えなくもない感じであしらって、横の親友である、さっきと一緒、もう親友ですよね、うん、ジェニファー・ローレンスはめっちゃ熱いハグを交わしたっていうのが同じ、これはアジア人差別、アジア人軽視だっていうネット上で拡散してるらしいんですよ。
たまたまアジア人だっただけじゃないの。
でね、まあ、まずこれはもうどっから話していけばいいか分からへんけど、うん、まあ、少なくともあの場であの二人にじゃあ露骨な悪意があったとは、まあ僕は思わないのよ。
あの動画からするになんかないよね。
そうし、だってさ、あんなに世界中の注目を集める場で表現として差別感情を出すわけがないじゃない、うん、だって司会のジミー・キンメルの冒頭のジョークの時だしさ、多くの俳優がこれ何に笑ってるかっていうのがカメラに抜かれた時のこれパブリシティ、つまり自分の俳優としての広告価値を気にして笑わないようにしてるっていうことが言われてるねんで、うん、そしたらあんなにさ、もう受賞しましたってなって一番注目されてる瞬間のステージ上での所作ってよりパブリシティに関わるものやねんから、うん、そこでわざわざ特定の人種に対する意図したヘイトを行うはずがないと思うんですよ。じゃあ無意識な差別なんだっていう人がいるけど、まあ、そこんとこも僕はもう無視した本人じゃないから何とも言えないけど、そうもあるのかなって思ってしまうのね。
なんかそうだ、本人が差別やって言ってるわけじゃないんやろ、その無視されたベトナム系の人たちからさ。
まあでもね、 まあ確かにじゃあロバート・ダウニー・ジュニア見てみましょうか、うん、まあね、まあ、キーホイ・クワンをまあ無視と言わないでも、まあ、でも少なくとも熱烈な握手とかハグはしてないけど、うん、まあなんかさ興奮してたらそういうこともなくはないよなと思ってしまうというか、
あるあるよ、
うん、例えばさ野球でもいいんだけどさ、ホームランを打ってさベンチ帰ってきた人がさ、うん、こうみんなの出迎えてくれる チームメイトにバーってハイタッチする中でなんか一人だけちょっとし忘れちゃうみたいなことあるやんか、
ちょっと一人だけさ一個分だけこう下がってったら一個下がってたら、
そうそうそう、あれみたいな、でも
あるある、
そうでされなかった人えみたいな感じで抜かれちゃうこととかあるやん、あるある、でそこに何の悪意も本当に何の無差別の差別無意識の差別感情とかなくても、ただのこう、まあ、忘れてしまうとかリズムが狂ってしまうとかもあるやん、うん、ただ、まあ、今回の場合ね、まあ、彼は最も優れた俳優としてここに呼ばれてるわけやんか、だそういう意味では優れた人間、まあ、優れた俳優としての振る舞いをどんな状態であれ見せなければいけなかったと言われても仕方がないのかもしれない、
うん、
で、まあ、このさ2人に確執もさ遺恨もないとは思うけど、うん、こう見え方を意識するプロなんだとしたら、まあ、もう少しいい見せ方ができたよねということなのかなということまでは言っておきましょう。
まあね、なんか差別感情があったら逆になんかあのすごい笑顔だと思うねんけど、私はこの彼に対して
そうだよね、
うん、
ね、えだからそれだったらエマ・ストーンだそうなんですよ、
うん
ね、だって彼女の場合は特にさアロハっていう2015年の映画でアジア系の役を演じたことでこれはホワイトウォッシュだっていう批判にもさらされて謝罪もしてるわけ、
うん、
その中でわざわざミシェル・ヨーを意図的に存在に扱うわけがないのよ、
ね、
でもまあプライベートでもジェニファー・ローレンスとは仲がいいんだって、うん、で、うん、プレゼンターの一人がさ親友でさ、うん、めっちゃ興奮状態で出迎えてくれたらまあそっち行ってまうんかなっていうか、
まあそうなるでしょう、
ね、だからね、もちろん横のさ自分よりキャリアのある女優さんに ね敬意を欠いた行いだったりそこの対応が適当になっちまうと良くないのかもしれないけど、うんうん、それだけこんなスーパースターもほんまに嬉しかったよなってことは逆に僕は思ってしまったんよ、うんうんうん、でまあ、これはもちろんさっきの ロバート・ダウニー・ジュニアと一緒でやっぱみんなが見てる場所での俳優としての振る舞いという意味ではじゃあ100点満点じゃなかったのかもしれないけど、これをなんか人種差別と断罪するのはなんか僕はいささか軽率なんじゃないかなと思ったりもするんですよね。で、そうでここでなんかでも今日考えたのは少なくともね、まあ、このアカデミー賞というイベントでこうした一件がなんでここまで大きな話題に なっていくのかというか、まあ、そのオスカーまでのこれまでの歩みがそういうところにやっぱ関係してんだろうなっていうことで、
うん、
そこをちょっと特集していきたいなと実は思ってるんだけど、うん、やっぱりここの根底にはさアメリカのこのハリウッドという映画産業がこれまでいかに白人によって担われてきて、うん、マイノリティが搾取されてきたかという歴史があるわけですよ、まあ
ね、
だからこそねこの賞を主催する映画芸術科学アカデミーは例えば2020年にはノミネートの条件にダイバーシティを盛り込んだりとかしているわけやし、
うん、
例えばさじゃあ2016年のアカデミー賞の授賞式でさ俳優部門にノミネートされた20人全てが白人っていう事態があったじゃないですか。でそれに対して多くの黒人とか有色人種の映画関係者が式典への参加をボイコットするってことがあったでしょ、うん、でそれこそウィル・スミス夫妻とかスパイク・リー監督とかが、まあ、そうなってネット上にはさハッシュタグでオスカーソーホワイト白すぎるオスカーみたいなハッシュタグがもうブワッと溢れて批判されたやん、
うん、った
でこの時に司会をしたの誰か覚えてる？
覚えてないね。
クリス・ロックなんですよ。
あら。
でもう彼のこの時の立場ってさめっちゃむずいやん、
うん、
だって自分自身は黒人なわけでしょ、
うん、
で白人ばっかノミネートするハリウッドに対して批判を向けつつもそれでも会場にいる多くの白人たちを笑かさなあかんわけよ。
おバランスが難しいね
やろでその時に彼がそれこそ送り出したオープニングのジョークが、ね、ウィル・スミスの奥さんジェイダ・ピンケット・スミスがこの式典をボイコットするっちゅうのは俺がリアーナのパンティーをボイコットするようなもんだと、うん、そもそもお呼びじゃないんだから、
やりましたね
これね、ね、うん、でこれに会場爆笑したのよ、
はい、
まあこれがまあ後のビンタ事件の火種かとも言われてるけど、
まあね、はい、
遺恨にはなったかもしれないけど、うん、まあでもいずれにせよこうやってオープニングでもちゃんと受けたんやけど、この年実はクリス・ロックが言ったあるジョークが大きな批判を浴びたの。
うん、
まあ、ジョークというか、まあ、これはコントだね合間の、
うん、
で、まあ、アカデミー賞の集計システムを作ってる会社の社員さんを紹介しますって呼び込みでアジア系の子供3人を舞台に呼び込んだのよ、
うんうん、
でみんなタキシード着ててなんか髪もパチッとこう七三に分けてて、うん、で女の子とか黒縁の眼鏡してんのね、うん、で男の子のブリーフケース持ってみたいな、
うん、
でいかにもめっちゃ真面目で頭いいですよっていう演出の3人の子供でね、
はい、
もう勉強ができて数字に強い従順なアジア人というステレオタイプそのままを描く演出だったわけよ、
うん、
でもうこれに対してもすぐさまアジア系の人権団体がもう抗議するわけですよ、
うん、
でこれもうねこれらのスケッチ本、ね、クリス・ロック本人じゃなくて、
うん、
ライターが書いてるからこの批判を彼に向けるというのはまあ筋違いなんだけど、
うん、
当時アジア系の俳優たちもめちゃめちゃ批判したわけ、
うん、
例えば にその2年後にクレイジーリッチエイジアンに出演する女優のコンスタンス・ウーは自分のソーシャルメディアで、人種差別的なジョークのためだけにセリフのない子供たちを舞台に上げて見せ物にするのは時代遅れで悪趣味、進歩の対極にある演出って言ったわけですよ。まあ、要はその黒人からアジア人という、まあ、言い換えればマイノリティからマイノリティという、まあ、アメリカ社会の中でおよそその権力関係にアンバランスさが見られない関係でのジョークにももうこの時点2016年の時点で批判が巻き起こっていたわけよ、はい、このアカデミー賞の受賞式というところでは、で裏を返せばそれまで歴史の中でアンバランスな状況が続いてきたという業界全体での認識とそれに対する反省があるわけ、だからこそも今回ね、まあ、ロバート・ダウジニー・ジュニアとかエマ・ストーンという白人俳優たちがアジア系を軽視したとも取られかねない状況っていうのはこれだけね燃えてしまうんだろうなとも思うし、まあ、ミシェル・ヨーがね先に声明出しましたね、エマへと混乱を招いてしまってごめんなさいねっていう、
あ大女優、
ね、
対応も大女優ですねこれ
そうね、
怖え
怖いけどな
これ逆に怖いかも、
まあでもパブリシティもあると思うけどね、
まあね、
うん、だからね、
いやでもこれでカバー上がるやんこの
ミシェルヨーだなっていうことですけどね、まだその上でまあアメリカ人、まあね、アメリカにおいてさアジア人がなんかいないも同然に扱われることがあるとか、透明化されているなんていう意見が、まあ、それこそ SNS 上で上がってたんだけど、まあ、だから僕個人としての経験に基づくと僕自身は幸い感じたことはないのね、
そういう場になんかいる機会がなかったやろね、
どういうこと、オスカーの壇上ってこと
別にオスカーレベルじゃなくても なんやろこっちの学校でそれこそ小学校中学校とかさ、
はいはい、
白人が 90% の都市部とかでさ、ね、学校にとかそういう経験をしてないやん、
そうそうそう、
まあ、私もないからさ、
さあまあシカゴの中に住んでいる中でなんかこう、例えばじゃあさなんかこうなんだろうね、まあ誰かの中では僕はもちろん透明な存在だけど、それは僕がアジア人だからっていうふうに思わないようにしてきたの、その方がヘルシーだから、要はアジア人だから透明なんじゃなくて僕自身の存在感が薄いからって思って生きてる方が僕の努力で変えられないこう人種そのものを売れるより生きやすいと感じてたから、
なるほどね、
だからまあこれまあそれがさもちろんアジア人のねこう差別にこれまで正面から戦ってきた人たちを揶揄するつもりは全くないし、その方々の活動っていうのは本当に意義深いと思うけど、僕自身はそうされたことでなんかこう仮に傷ついてもなんか運がいいことに、まあそれを笑いで話せるステージがあるっていうのは本当にありがたいことだなと思ってて、
まあね、みんながみんなそのあるわけじゃないからね、
そうそう、もちろん傷ついたりとかそれをこう改善しなきゃっていうふうに声を上げることっていうのは素晴らしいことだと思うから、だからなんかもう逆に僕はそれを笑いで届けるっていうのが僕なりの差別との戦い方やと思ってるし、むしろ映画っていうのもそういう文脈がなんかあるんじゃないのかなとはね、はい、思うということがね、以上 What's Happening アメリカのコーナーでございました。ここから私が極めて個人的に1週間を振り返るサクズウィークリーアップデート幕開のお話全略シカゴリのコーナーです、ということで、そうだから先週さ、ま、ずっと写真撮影をしてたわけですよ、
はい、
でねちょっとダイナーに行ってきたんですけど、ま、ダイナーって何て言ったんだろうね、まあ、ちょっとレストランだね、
食堂、
うん、食堂、そうそう、ちょっとカジュアルなレストランみたいなイメージをしてもらったらいいんだけど、そこがさエド・デヴェヴィックっていう、シカゴのもう一生言えないんだけど多分、デヴェヴィックか、エド・デヴェヴィックっていう、まあ、50年代がテーマのシカゴの老舗ダイナーなのよ、
どの辺にあるやつ、
ね、今ダウンタウンのところにあんねんけど、まあ、ネオンとかがいっぱいあって、で、まあ、写真映えするんですよ、でなんていうのもうさ50年代ですか、ミルクセーキとかさあってさ、ジュークボックスがあって、もうみんなが思い描くザ・古き良きアメリカみたいな感じで、店員さんもそういう可愛い格好してるわけよ、昔っぽいね感じで、で、まあ、一番のでも売りはもう接客態度がとにかく悪いことなの、
ディックスみたいな感じ、
まあ、そうそう本当そうそうそう、でそれコンセプトになってるわけ、で店員が例えばもうメニューをいきなり掘り投げてくるのよ、で「おい何頼むんだよ」とか言ってくるわけ、でこっちが「とか言ってたら「おお、まあ、何時間かかんねんお前決めとけ言うたやろ」とか、帰る時にも「ほら金払ったんだからさっさと帰れ」みたいに言ってくるわけ、なんか日本でもなんか最近流行ってんねんで、その接客態度の悪いカフェみたいな、で、でただでさアメリカってもうそもそも接客態度が悪いねんから、もうこれはもうマジもんなんよでもそれがみんな逆に楽しくって、SNS に上げるし、なんかこうお客さんもノリいいからあえてこうブチギレて応戦したりするわけよ、お前とっとと注文せえやって言われたら、お前が来んのが遅かったんだろうがよみたいな、でこうバチバチやり合ったりするわけ、で、その言い合いとか他のテーブルの人たちが見てて、おもろいなとかやって見るみたいな、だからもう これこそ一種のロールプレイだよね、うん、店員さんも引かないしめっちゃちゃんとやってくれるわけよ。
いや店員さんはあれアビリティいるよこのレスポンスの。
そうそうそう、うん、いやそれなんですよ。でねいろんなテーブルを見せて思った、とにかく失礼なこととか店員さんが言うわけよ、うん、だっせ服着てなんだお前そのクマはとか言うわけ、はいはい、だけど絶対に当たり前なんだけど、うん、人種とか宗教とか、うん、あとその体型に関しては言わないわけ、
うん、だってアウトやもん。
そうやね。だからそこに明確なふっといふっとい一本のラインが引かれてるのよ、うんうん、で僕とさその写真家のとしきくんで一緒に行った時も2人ともまあアジア人や。
そうやね。
で外国人なのは分かるわけよ会話とかしてたら、うん、でだからで僕らのテーブルの店員さん白人やってんけど、うん、絶対に「おいお前の注文聞き取れないんだよそんな英語じゃ」とかは絶対に言ってこないわけ、
うんうん、
いじったらそこあかんとこなんですよ。
あかんとこね。
そう、うん、だからなんかまあ写真撮影したからさ「うん、おいランそのカメラ持って何すんだよ」とか言ってくるわけ、うん、そういうとこ言ってくるんだけど、だそうやってさこの見ず知らずの人に存在に接するのがこの国だとすごく日本と違う文脈が必要になるし、うん、違った難しさってあるよねと思いながらやっぱ我々店に
あるよ。ありますよ。
これさっきのオスカーにもつながると思うね、
うん、
だってこれ例えば日本でさっきのさ大物のさプレゼンターが5人店あの壇上に立ってて、うん、でじゃあその受賞した俳優が誰かをね、その例えばハグしなかったらったらこの2人確執かだけしかないと思うのニュースとして、
うんうんうんうん、
でそこにやっぱ人種の問題が内在してくるっていうところはやっぱアメリカにもすごくあるし、うん、その特権階級とされている人たちのその社会での扱われ方っていうのもあると思うんだよね、
うん、
で、うん、でもちょっとやっぱアメリカとこれ日本の違いってことでこのレストランの話を戻すとさ、うん、あの人たちってやっぱチップで働いてる人たちやんか、
うん、
だからそのこのコンセプトを完全に理解してくれてるお客さんじゃないと成り立たへんよなっていう。
そうやね。
そうそう。
逆にいじってくれんかったらあれ今日なんかいじるあかんかったらチップ引くめとかなるから。
そうそう。そこがね楽しみに、うん、アミューズメントとして来てるからね、うん、っていうのでねすごく逆面白いなと思ったので興味ある方はエド・デヴェ・ヴィヴィック行ってみてよ、ね、言えないわこの一生エド・デヴェ・ヴィヴィック行ってみてくださいということで今週のサクズウィークリーアップデートのコーナーでした。さてここで番組お聞きの皆様にお願いです。サクズレイディオフロムシカゴでは番組サポーターを絶賛募集中です。今この番組には本当に皆様のお力が不可欠です。1円からでも1ドルからでも構いません。概要欄のベンマアカウントやペイパルでのご参加よろしくお願いいたします。ぜひともよろしくお願いいたします。ということで次のコーナーです。サクズウィークリーイングリッシュ。
はい、このコーナーでは便利な英語表現や今アメリカで流行りのフレーズを紹介していきます。今すぐにでも使える、そして使いたくなるようなフレッシュな英語を一緒に学んでいきましょう。
さあということですけれども、まあ今日はねさっきのそのこう存在なって僕ずっと言ってたよ、
うん、
なんかまあいろんな、ね、存在な扱いとかあとその存在な客あの客対応みたいなこと、
うん、
これをなんとこう英語で彼らが表現していたか、まあこれも使える言葉じゃないでしょうか、うん、行ってみましょう。スナーキー、スナーキーってね、うん、スナーキー、まあ、これ本当存在なとそういうもうずさんなとかね、
そうね、
そういうのね、使えるからね、うんうん、だからスナーキーサービスで知られてますなんてね、うん、その店行ってました。はい、ということで、今日存在が一個テーマだったからね。
つながったね。
そう、so, repeat after me、 スナーキー。それでは次のコーナーです。アスクサク。
アスクサクでは毎週リスナーの皆様からのお便りを募集しています。ご質問からお悩み、ご感想など何でも構いません。ラジオネームを書きの上サクズレイディアと gmail.com、 サクズレイディアと gmail.com、 sakusradio@gmail.com までお送りください。
さあということで今日はね同じようなテーマの何枚もいただいてますからちょっとこれ骨太なので心して読まないといけないんですけれども、ラジオネームパラダイス大山さん、サクさん、サイコさん、こんにちは。いつも楽しく聞いています。先日日本でピン芸人ナンバーワンを決める R1 グランプリが行われました。そこで準優勝に輝いた吉住さんのネタが賛否を呼んでいます。デモに参加する人を揶揄しているのではないかということでネット上で批判の声が寄せられたほか、スタンドアップコメディアンのセアロガイおじさんは俺は悲しい気持ちになったと X に投稿していました。作さん的にこの一件に関してはどう思われますかということで、だから僕ご意見番じゃないねんっていうねとこありましたけど、まあでも見ましたよね。あの、まあ、優勝したのはね町浦ピンクさんという、ま、漫談の方で、もう20年目で栄冠っていうのはなんかやっぱこうちょっと感動したし、吉住さんのネタも見て僕は面白かったなっていうふうに思ったし、まあ多分このあのメールの方が言ってらっしゃるのは1本目のネタだと思うのね。あの決勝にすでに2本やらはったから1本目の、ネタだと思うんですけど、まあ、見てないリスナーのために補足しておくと、まあ、じゃあ1人コントなんですよね、
うん、
で、まあ、彼氏の実家に結婚認めてもらいに挨拶に行く女性が主人公なんやけど、はい、その女性がなんかトラメ型のスピーカーみたいなのね、うん、と絶対に許さないって書いてあるプラカードを持ってるっていう設定なわけ、
うん、
で要はさっきまでデモに参加しててそのかなりこう武力的なデモに参加してる過激派っていう設定で、
うん、
で、まあ、結婚に反対している彼氏の親を半ばこう、まあ、脅す感じで説得してしかもしまいにはデモ仲間が家に火炎瓶とか放り込んできて、まあ、無理やり認めさせるっていうネタなんですよ、
うん、
で、まあ、これに対してネットがいやこれはデモに参加している人たちをバカにしているとかデモで抗議の声を上げることがバカだと言っているように見えて嘲笑主義だとか言ってる人が多いらしいんですよ。まあね感じ方は人それぞれだからいいんだけど、うん、僕はまあ少なくともそういったある種のデモ全般に対する嘲笑っていうのはこのネタから感じなかったっていうのがまあ結論で、
うん、
この作品ってあくまでもさこうめっちゃデフォルメした超過激派なデモ参加者という人物を主人公にして、
うん、
その人が本来ならちゃんとしてなあかん彼氏の両親の挨拶っていう場所にそのままの姿で行ってしまうっていうミスマッチを描いてるわけやん、
うん、
でその中で一人コントなわけだから一人でさこう目の前にいるだろう彼氏とか、うん、その両親の存在を想像させて笑いにしていくわけやん、
うん、
だからこそその細かい描写とか演技力が求められるわけ で、
うん、
でその点そういう機微を本当に丁寧に演じてそれをしかもこう素晴らしい演技力でできる芸人さんだなと思って僕は見てたの、
うん、
でそもそもさ笑いってさそういうミスマッチとかあとなんか、まあ、いややばい人とか状況をリアルに描くことで生まれるっていう文脈あるやんか、
うん、
でこれが、まあ、ほんまになんか真面目にちゃんとした方法で声を上げて活動し抗議活動している参加者を描いたらそれ笑いじゃないやん。
まあね。
でここにこの今言ってしまったやばい人がおって、うん、その周りがどんな風に思ってるのかっていうのを想像できるから面白いわけやん、
うん、
この状況の中で。
そうね、
この例えばじゃあさ真面目にデモ参加してる人がさこのネタで自分たちがやってきたことをバカにされたって感じるのはなんか もったいないかなと思ってしまうというか、
うん、
も
う
自分の活動にもっと誇り持っていいし、
うん、
あなたがっていうのはもっともっと意義深いことだし、
うん、
パーソナルに取られる必要ないやんと思うね。
そうね。
そうだから僕ももちろんデモ参加したことあるし、うん、おかしいことには声上げるべきだと日頃から思ってる立場からこれ言ってんねんけど、
うん、
いやこのネタでそういう自分自身が攻撃されるとかは僕は思わないし、
うん、
このだって登場人物に何も自分は重ならないわけよ。
だって彼女別に何のデモかについては言ってないわけだろ。
まあまあまあ一応ね政治的なっていうのは霞が関っていうことは言ってるから政治的なことだと思うんだけど、
うん、
特定のは出してない
ね、まあ、そういうことでしょ。そうそうそう。だからそこにお自分のこと言われてるってなるん
のはまあね、そう、うん、そうなんですよね。
そうなんだ。私、いや私は自分の息子の結婚反対やねんけどこうやって言われたらなんか結婚反対する親が悪いみたいな感じで私はすごくオフェンドされましたって言ったらどうするの。
そうね
ってことじゃない。
そう、それでもあるわけですよ。
そういうことね。
まあでもねちょっと思い出した似たような事例としてはさ2022年に放送されたドラマ相棒あるんですよね、
はいはい、
もう僕はもう杉下右京の大ファンですから。
そのシーズン1から見直したよ。
いやな、
な6か7ぐらいまでやけど
少ないな。もう全然やん。もう全然前じゃないですよ。
やっぱね最初の2人が一番良かったな。
今戻ってるから亀に。
亀？
そうですよ。
あ、そう、
もうそうなんですよ。
一瞬回ったんやん。
そうなんですよ。でね、まあ その時も、まあ、亀山くんが出てんねんけど、
うん、
まあね、この時の脚本がもう社会問題とかを絶妙に盛り込むことで知られる、
ね、う
ん、太田愛さんって方なんですよ。
うん、
でまあね、太田さんがブログでね、要は脚本に書かれてないシーンがドラマの演出として盛り込まれて、
うん、
それってどうやねんっていうことを、まあ、抗議したのブログの中で。
うん、
で、まあ、作品のその時のテーマが非正規雇用への差別っていうことだったんだけど、
うん、
で会社の前でなんかもうね明らかにそれこそデフォルメされたデモ参加者が鉢巻きとか巻いて、
うん、
こうある種ちょっとこう滑稽になおかつヒステリックに声を上げてるみたいな感じで演出されてるシーンなのよ。
うん、
でもこれ脚本家の意図としてはそこちゃんと悲惨な非正規の現状っていうのをとつとつと語るっていうシーンだったらしいね。でもそうじゃない演出がそこに笑いとして描かれたってことを太田愛さん自身が批判したわけ、
ね、
これはやっぱ僕演出は良くないと思ったんよ。だってそのメインのテーマがこの演出によって崩れてしまってるわけよね。でだから要はハウのせいで肝心のワットが崩れてしまったわけですよ、
うん、
そのシーンに笑いを加えようとしただけで、
うん、
でじゃあさ吉住さんの場合のワットってのはあくまでもその状況のミスマッチによるおかしさなんだからそこに関して別にハウを、ね、どうやって作っていくかだけやん、
うん、
だそういう演出になる方がなんか僕はだから あの吉住さんがやった演出の方がハウとして僕はいいかなと思ったのよ。
なるほど、
うん、でなんかまあなんつうんだろうね、僕見ながらどっちかっていうともうデモ参加者の視点じゃなくてさ、うん、あの彼氏の親の気持ちになっちゃったもん息子がね大切な人を連れてくるってことできっと多分テンションも上がってワクワクしたと思うよ、うん、どんな人かなって、だから美味しいご飯とかさ作ってさ家も掃除したと思うね、う
ん、いやいや反対しとったやろ、せんしてへん、
いやでも分からへん、だ連れてくるってことしか言われてないから、うん、で来たら、うん、ちょっとどえらいやつ来たやんみたいな、狂気の沙汰もなんかプラカード持った女来て、うん、挙句の果てにはなんかそのね窓バリバリに割られて、うん、火炎瓶掘り込まれねんで、
だって反対するからやん、
まあそうやな、うん、そうだ、それを例えばその状況で多分息子はどういう顔して見守ってんやろとか、うん、いろいろ気になってしまったし、そういうなんか想像力を喚起させられるっていうのはなんかねやっぱいいネタだなと思ったしね、うん、だからまあなんて何を言いたいかというと改めて感じ方って人それぞれでいいけど、うん、まあ僕自身はすごい楽しかったっていうのが感想やし、まあ、せいろがおじさんもいろんなか、まあ、考えで発信したんでしょう、うん、でまあそれはそれとして、ただ、まあ、僕自身はあくまでもコメディアンやから、うん、人を笑かすことを仕事にしてるし、まあ、ご意見番でああだこうだ僕が言ったところでそれが別にそれは僕の仕事じゃないかなっていうのをなんかね、うん、改めて思ったし、まあ、笑かしてなんぼなんだろうなっていうのはね、
なるほど、
すごく感じました、うん、ということでこの番組では毎週リスナーの皆様、サクラテスの皆様からのお便りを募集しております。宛先はサクズレイディオ @gmail.com ということで、この番組では皆様からのご感想いつでもお待ちしております。レビューや口コミも大歓迎です。各種ポッドキャストでフォロー、そして拡散のほどよろしくお願いいたします。私昨夜長はインスタグラムや YouTube 公式サイトなどでも随時情報を発信しております。お聞きの方々はインスタグラム YouTube のフォローお願いいたします。ということでですね、今日さ多分番組始まって以来、
うん、
一番文字数が多かったよ、あの脚本の。
あ、そう。
26ページね書き込んで、だからどんだけ早いペースやらなあかんかなと思ったら意外とまだ1時間いかなかったからね、
うん、
これ終わった後私は、またいつも通りランニングをして、その後さやかさんとお寿司を食べに行きましょうね、はい、ちょっとマジで一昨日ぐらいからずっとお寿司食べたかったね回転寿司に行っかけたけど、いやこれはあかんと、さやかさんとちょっと行きたいとこがねありますからね、日本人の方がやってるところが、はい、
行ったことあるけどね、
あったことある、うん、行ったことあるんですよ、うん、けどもう一度あそこに行きたいということで今日まで我慢してたんで、
なるほど、
その前にしっかり走って脂肪を燃やしてからお魚を食べようかなと思っています、うん、その報告は来週しません、ね、ということで、またぜひよろしくお願いいたします、改めましてまた来週お相手は咲夜の子
最高でした、
はい。